占領45年の8月30日、厚木飛行場に一人の男が降り立ちます。コーンパイプをくわえて、レイバンのサングラスをかけたその姿は、ダグラス・マッカーサー。彼の来日とともに、まあ日本の戦後が始まったわけです。ただ、彼が率いる GHQ、連合国軍総司令官、総司令部ですね。これがなぜ敵国だった日本をこう徹底的に破壊するんじゃなくて、民主化っていう道を選んだんでしょうか。今回はあなたからお預かりした影山克仁氏の記事、日本はこうして作られた、今読み直す米軍占領下のシナリオをもとに、 GHQ が描いた日本の青写真、その驚くべき裏側を一緒に探っていきたいと思います。なんか単なる良い改革っていうイメージだけだとちょっと見えてこない、かなり戦略的な意図に迫っていきます。
占領統治というと、はい、どうしてもこう受け身の歴史として捉えがちじゃないですか。
はい、そうですね。やられた側みたいな。
しかし今日見ていくこの資料はですね、マッカーサーとアメリカが、まあ、非常に計算高く日本の改造を進めたっていうことを示唆しているんです。今回の探求のミッションは、GHQ による民主化っていうのが、実は弱体化という側面を持っていたこと。そしてもう一つ、冷戦というまあ新たな世界秩序の中で、日本を利用するというこの2つの大きな目的があったことを解き明かすことです。善意の改革というその単純な物語の裏側をじっくりと見ていきましょう。
では早速ですが、まずその統治のやり方から見ていきたいですね。資料によるとマッカーサー個人は日本に対してかなり強い因縁があったそうですね。
ああ、そうなんです。
太平洋戦争中にフィリピンで日本軍に大敗を喫してバターン氏の行進で多くの部下を失ったと、その時にアイシャルリターン、俺は必ず戻ってくると言い残して脱出した過去がある。普通に考えたらこれ相当な復讐心があってもおかしくない状況ですよね。
まさしくその通りです。だからこそ彼が選んだ統治方法が非常にこう興味深いわけです。彼が採用したのは間接統治という方式でした。
間接統治ですま？
ええ、これは日本政府とか官僚機構を形式的には残しておいて、 GHQ がそれを裏から操るっていう非常に巧妙なやり方です。単純な弾圧とか武力支配とは一線を画すんですね。
なるほど。資料にはドイツで行われた直接統治とは違うとありますが、これはなぜ日本とドイツでアプローチを変える必要があったんですか？
そこがアメリカの非常にプラグマティックな判断ですよね。ドイツの場合、ナチス党がもう社会の隅々まで、教育から地域コミュニティまで浸透して国家と一体化していた。
ああ、なるほど。
だからその構造自体を根こそぎ解体する必要があった。それで直接統治を選んだわけです。一方で日本ではたとえ戦争に負けても天皇という絶対的な権威が存在した。国民の崇敬心によって社会秩序がまあかろうじて保たれていたんですね。
なるほど。その既存の権威構造をいわば利用したと、そういうことですか？
まさしく。天皇の権威を通じて日本政府に命令すれば国民は比較的スムーズに従うだろうと GHQ は考えたわけです。これによってアメリカは最小限の人員とコストで7000万人もの国民を効率的に統治できた。資料にある原作脚本 GHQ 出演日本政府っていう比喩はこの状況を的確に表してますよね。
ああ、うまい表現ですね。国民の目にはちゃんと日本の政治家が主体的に動いてるように見えると。
ええ、
でも実際は全ての重要政策は GHQ が承認なしには決められなかった。その主演俳優として白羽の矢が立ったのが吉田茂だったっていうことなんですね。
ええ、彼がこれほど長く首相を務められたのも、彼がアメリカの意図をよく理解してその脚本通りに動く従順でかつ有能な主演俳優だったからだと資料は指摘しています。
表向きの主権は日本政府にある。でも実質的な決定権は全て GHQ が握っている。非常に、まあ、洗練された支配システムです。支配の巧妙な仕組みはよくわかりました。でもそうなるとやっぱり一番の謎はその目的です。なぜわざわざ民主化なんて、手間のかかることをしたのか。資料の例えが面白いんですけど、檻から逃げ出した虎を甚大な被害を出してようやく捕まえたとして、その猛獣を前に、よしこの虎を民主化するぞなんて誰も思わないですよね。
思わないですね。
普通は二度と牙を向けないようにするか、まあ駆除しますよね。
ええ、 そこが今回の探究の核心部分です。資料が提示する見方っていうのは常識を覆すもので、それは民主化は軍事的には弱体化を意味するというロジックなんです。
でも民主化って普通は国力を高めるものだと考えられてません？国民の自由な発想がイノベーションを生んで経済とか文化を豊かにして、それが軍事的な弱体化につながるっていうのはかなり逆説的に聞こえますけど。
もちろん長期的に国を豊かにする側面はあります。あります。しかし軍事というその一点に絞って考えてみてください。独裁者が100万人俺の言うことを聞けと号令一家で国を動かす全体主義国家、それと民主主義で100万人の言うことを聞いてから決めましょうという国、戦争のような非常事態でどっちが迅速で強力な意思決定ができるか。
そう言われるとそれはもう明らかに前者ですね。議論してる間に攻め込まれちゃう。
そういうことなんです。民主化っていうのは多様な意見を尊重して権力の集中を防ぐシステムです。それは独裁者の出現を防ぐ一方で、強力なリーダーシップが生まれにくくなって国家としての意思決定のスピードを著しく低下させる、結果として軍事的には脆弱な国家になると。
ああ、なるほど。
しかも民主化は絶対的な正義っていう入りをまとってますから、世界中から称賛されるし、当の日本国民からも解放してくれてありがとうって感謝されるわけです。
うわ。
つまり GHQ は日本の軍事的な虚勢を感謝されながら実行したということになります。
感謝されながら牙を抜く、これはとんでもない戦略ですね。その弱体化のための具体的な改革が私たちが学校で習ったあの数々の政策だったと。
ええ。
軍隊の解体はもちろん、軍国主義のスポンサーとみなされた財閥の解体、あとは縦社会を解体して保守的な地主層の力を削ぐための農地改革。
そうです。そして資本家を弱体化させて結果的に日本の輸出競争力を下げる狙いもあったとされる労働組合の育成で、何より国家の求心力だった天皇を政治的な権力を持たない象徴へと変更したこと、これら一連の改革は全て戦前の日本の強さの源泉を解体するという一つの目的につながっています。
はい。
資料の言葉を借りるなら、強い求心力のあるリーダーの下、強力な軍事力を持つ政府が野心的な財閥と結託して植民地を拡大し国民を統制する国家、この姿をもうバラバラにすることが GHQ の狙いだったわけです。
ただその見方だと、例えば農地改革のように多くの小作農を解放して明らかに多くの日本人にとってプラスになった改革はどう説明するんでしょうか？
これも結果的に地主という保守層を弱体化させるための弱体化政策の一環だったということですか？まさしくそういう二重の構造で見るべきでしょうね。もちろん個々の政策が国民に恩恵をもたらしたことは事実です。
ええ。
しかし GHQ の視点から見れば、大地主っていうのは戦前の保守的軍国主義的な体制を支える、まあ岩盤だったわけです。その岩盤を崩すことは日本の社会構造を根本から変えて二度と強力な中央集権国家に戻れないようにするための重要な一手だった。
はあ。
つまり国民への宣誓が同時にアメリカの戦略目標である弱体化にこう完璧に合致していたわけです。
なるほど。つまり日本が二度とアメリカに歯向かう軍事大国になれないように国の骨格から作り変えたと。それはそれで一つのゴールとして完結しているように思えますけど、話はそこで終わらなかった。アメリカは日本をただ無力化するだけでは満足しなかったんですね。
その通りです。単に弱体化させるだけが目的じゃなかった。ここからが第二の目的、日本の利用価値の話になります。完全に無力化して放置するんじゃなくて、無傷のまま従順な国にすることにアメリカにとって計り知れないメリットがあったんです。
その利用価値の第一が植民地としての経済的な価値ですね。戦前の日本には軍事産業から発展した高度な技術力があった。これをうまく利用してアメリカが欲しいカメラとか自動車とか、そういう工業製品を作らせる。一方でアメリカ国内で過剰生産された小麦なんかの食料は日本に買わせると。
ええ、これは事実上の、まあ、経済的植民地と見ることができます。その見方を裏付けるのが終戦間近の1945年2月に行われたヤルタ会談です。ここでアメリカのルーズベルト大統領とソ連のスターリンは、当事者である日本が全くいない場所でとんでもない密約を交わしていました。
ソ連が対日参戦する見返りに日本の領土である 樺太南部と千島列島をソ連に譲るというあれですね。自分たちの領土が自分たちの知らないところで勝手に取引されている。この時点で日本はもう戦勝国の景品として扱われていたわけですか。
そういうことです。さらに衝撃的なのは占領初期の計画です。資料によれば GHQ 内部では本気で日本の公用語を英語にする計画とか、通貨を円からドルにする計画まで検討されていたというんです。
公用語を英語に、それは初耳です。もし実現してたら今の日本は全く違う国になってましたね。言語と通貨は国家の魂そのものですから、そこまで支配されればそれはもう植民地化と言われても仕方ない。
幸いにもこれらの計画は、まあ、あまりに非現実的だとして実行には移されませんでした。しかしアメリカが当初日本をどのような存在として見ていたかがよくわかるエピソードです。そしてこの経済的な利用価値と並行してもう一つ、おそらく最も重要な利用価値がありました。
それが来るべき冷戦への備えですね。
第二次世界大戦が終わり、世界は新たな対立の時代に入ります。アメリカを中心とする資本主義陣営とソ連を中心とする共産主義陣営の対立です。当時ソ連の勢いはもうすまじくて、東ヨーロッパは次々と共産化され、アジアでも中国で共産党が勢力を伸ばしていました。
はい。
アメリカから見れば共産主義という赤い津波がもう世界を飲み込もうとしているように見えたわけです。
その津波を食い止めるための防波堤が必要になったと。
まさしく、その防波堤、すなわち反共の砦をアジアのどこに築くか、地図を見れば一目瞭然です。ソ連の太平洋進出を牽制して朝鮮半島とか東南アジアへの共産主義のドミナ倒しを防ぐ最前線基地、その拠点として日本は地理的に最適だったんです。
なるほど。だから単に弱体化させるだけじゃなくて、アメリカの陣営に組み込んで同盟国として機能する程度の国力は維持させる必要があったと、そういうことですね。
その通りです。当初の徹底的な弱体化路線から朝鮮戦争が勃発する頃には、経済復興を後押しして反抗のパートナーにするという方針に転換していきます。警察予備隊、後の自衛隊の創設もこの流れの中にあります。自分たちの陣営に組み込んで都合よく使える駒にすること、これが民主化のもう一つの、そして最終的なゴールだったわけです。
さて、今回の資料を深掘りして見えてきたのは、 GHQ による日本の民主化が単なる理想主義的な改革ではなかったという事実です。一つは民主化という、まあ誰も反対できない美名の下で日本の軍事的なキアを抜く弱体化という目的、そしてもう一つはアメリカにとって都合の良い経済パートナーであり、かつソ連に対抗するための地政学的な駒とするための利用価値の最大化、この二つの戦略がまさに戦後日本の骨格を形作ったと言えそうですね。
今回の話は全て過去の出来事として片付けられるでしょうか。資料は占領統治のシナリオが原作・脚本 GHQ だったと指摘しました。最後にあなたに一つ考えてみていただきたい問いがあります。70年以上に書かれたこの脚本は、現代の日本の国際社会における役割やアメリカとの関係性に今なお影響を与え続けているんでしょうか。それとも私たちはすでに全く新しい脚本を自分たちの手で書き始めているんでしょうか。この視点で日々のニュースや国際情勢を眺めてみると、また違った景色が見えてくるかもしれません。